さあ、メッセージ通して私の必要をご存知のあなたが語ってくださいと。もしも私はもう心開かれて準備できていますという兄弟姉妹があったら、出席している全ての人が本当に心開かれて受け取ることができるように、周りの人のためにも、今一斉に祈っていきましょう。準備されたメッセージがあります。しかし、それが本当に生きるのは聖霊様のお働きですから、そのメッセージを祝福してください。聖霊様、そのメッセージに働いてくださいと、もうしばらく祈っていきましょう。イエス様のお名前によって期待して祈ります。アーメン。では共に期待して御言葉を聞いていきましょう。今朝は本業に徹する時と題して、山崎先生にメッセージを取り次いでいただきます。その前に聖書の朗読をお願いします。
本日の聖書の箇所は、使徒の働き6章1節から7節です。新約聖書217ページ下の段、使徒の働き6章1節から7節です。お読みします。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが、毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで、十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして、食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の改宗者ニコラオを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
皆さんおはようございます。聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。雪のちらつく中をよく集まられましたね。先週日曜日の夕方、教会の3人のスタッフと役員たちは、姫路は夢前に向かいました。そこの施設でもってリーダー懇談会一泊、皆さんお祈りありがとうございました。おかげで本当に有意義な語り合いができました。月曜日の朝、結構早く目覚めたんですね。で、窓越しに外を見ますと綺麗な星空なんですよ。やっぱり直に見たいなと思いまして、身支度整えて下に降りて、玄関を出ました。駐車場に出て、満天の星空はいいですね。やっぱり山の中の星はぐっと身近に見えます。で、私が目を向けた方向がどこであるかは皆さんお分かりですね。 ね、そうです、そうです。真北の方面です。北斗七星をもう一点。感動です。思わず心の中に輝く日は仰ぐとき、月星ながむるとき、歌が湧いてきまして、英語の方の歌詞ではですね、 Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds you have made。 おしょよ、恐れおののきながらこう見上げるときに星が見えます。また鳴り渡る雷鳴も聞こえます。そしてあなたの作りになったこの世界を見上げるときという、そういう出だしなんですけれども、歩きながらの短い礼拝のひとときでした。まあ七つ星、七つ星教会の原型を訪ねたというシリーズでもってずっと去年から語ってきましたけれども、今日はその12回目、目指す姿の教会は初代キリスト教会にありというところで、使徒の働きを順次開きながら味わっております。今日は6章です。今日のタイトルは本業に徹するとき、本業に徹するとき。ご存知のように私は子供の頃から絵を描くことが大好きです。まあ、鞍馬天狗の絵とか、宇宙ロケットの絵とか、とにかく描き出すと時間を忘れてしまうんですね。で、一昨年の暮れもいよいよ記念堂納骨堂だと思うと納骨堂の絵を描き出します。こんな風な納骨堂になったらいいなと思って、もう時間も忘れて書き続けるわけですけれども、家内は覗き込んで、いいわねと言いながらも、ところであなたはそのメッセージの準備は大丈夫なのって。そうだそうだ、私の本業は絵描きではなかった。独身なんだっけって言ってですね、まあそんなことをよくやるわけですけれども、2000年のエルサレム教会、ペテロは朝からね、ねじり鉢巻きで、多分あの時、小麦をマスで測っては小さな袋に分けていたんだと思います。ヤコブはヤコブで、隣で伝票を整理しながらノートに書き写していたんだと思いますね。午後は、総出でもって配達の予定なんですよ。どこって、気の毒なヤモメの方たちが教会にたくさんいました。その配給ですね、その仕事が待ってたわけです。昨日もそうでした。考えてみれば一昨日もそうだったんですね。で、そういう中で、そういう中でくっとこれでいいのかなという思いになるわけです。ありがとうございます。確かに最近の礼拝、また祈り会のメッセージの、準備が不十分で、何か語りながらもですね、自分の中に 言い訳している自分の姿が見えたりしてですね、これはまずい、これは優先順位が狂い出したってこう気がついたんだと思います。そこでお互い相談して、そうだな、やっぱりそうしよう、みんなを呼び集めて、皆さん皆さんとね、それが今日の場面なんですね。使徒の働き第6章ご覧ください。こんな風な書き出しでした。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。そういう話なんですね。よろしいでしょうか。順位を追ってお話ししたいと思いますけれども、まずは初代キリスト教会エルサレムの教会が抱えた一つの問題がありました。それは成長に伴う問題だったんですね。信者仲間がどんどん増えていく。出だしの言葉はそうでしたね、弟子たちが増えるにつれてという、信者が増加するその成長に伴って出てきた問題です。苦情が申し立てられます。自分たちはなおざりにされている、不公平だという、訴えです。教会の成長に伴ういろんな問題っていうのはどこにもあるものですね。私たちの教会でももう駐車場がいっぱいで止めるところがないじゃないってようなことがあったりね、修復ボックスに、これよその人が入ってる、あ、そういえば同じ名字の人が3人もいるなとかですね、まあ、いろんなことがあるわけですよ。お昼、並んだんだけどももう前の人でおしまい足らなくなっちゃってですね、カップラーメンならありますけどもってなことだったんですね、まあ、小さなことから大きなことまで様々があります。弟子たちが増えるにつれて苦情、なおざり、やもめたちへの配給が不公平という、これからその事情をお話ししなきゃいけないんですけれども、そうです、豊かな時代ではありません。おまけにこのユダヤ人たちは、ローマ政府の支配下、属国とされてしまっていろんな不自由な面をしていたわけですけども、そんな中で、ご主人を病気で亡くしたり、あるいは事故で亡くしたり、戦争に巻き込まれて亡くしたり、やもめの方たちがいっぱいいたわけですけども、今の時代のような社会保障の制度もなく、人の行為、慈善に頼るしかないわけですね。そんな中で初代キリスト教会はこの気の毒な方たちをお助けしようと言って、捧げ物をし、それが弟子たちに、人たちに委ねられて分配が始まっていたわけですけども、そういう中で起こったで、ことですよね。まず第一、それはコミュニケーションが不十分で行き違いが起こるということでした。コミュニケーション、やり取りです。情報伝達です。そのミスってあると思いますね。電話連絡網といっても、この連絡漏れ、飛ばされてしまったとかいうことがあるかも分かりません。ましてこんなにたくさんの人たちが集う時にですね、生まれも育ちも習慣も違う人たちが、その考え方の違いから、まだ育った文化の違いから、育った時代の違いから、いろいろと行き違いが起こるということはあるわけですよ。ここでギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対してと出てきます。同じ教会の中でも2つの言語が語られていたんですね。ヘブル語、ギリシャ語、どういうことなんだろう。ギリシャ語を使ったユダヤ人というのはですね、どうやら外国生まれの外国育ち、ヘブル語を使うユダヤ人というのは生粋の字の ユダヤ人たちですね。そういうことはよくあるわけでしょ。カゴがどう見ても日本人だけどもね、日本語全然喋れない。聞いてみれば、いや、ブラジルで生まれてブラジル育ちなんですってね、いうことが分かったりして。そういう状況があったわけです。ペンテコステの祭りに久しぶりに祭りを祝うために諸外国から帰ってきたユダヤ人たちが大勢おりました。そこに聖霊が注がれるという、まあ、いわば大事件が起こりですね、大きな祝福だったんですけれども、そこでもって、救われたかなりの人たちがもうしばらくこのエルサレムに留まっていようとね、いう決断をした人たちが大勢いたようですよ。そういう中でこのエルサレム教会に集うようになって、そこで、この言葉のハンディが障害になってね、自分たちのうちのヤモメたちが、なんか配給を受けるときに、いつも後回し、時には飛ばされちゃってったようなことがあったのかもわかりません。なんとかしてくださいよって、フェアじゃないということですね。こうしたことは、よく体験することじゃないでしょうか。それから二つ目はですね、活動が多岐にわたり、目が行き届かないということですね。活動が多岐にわたって目が行き届かない。エルサレム教会の信者数は半端じゃありませんでした。ペンテコステにまず3000人が弟子に加えられたと書いてありますし、そのちょっと後の記録を見ると、今度男の数が5000人ほどになったって書いてありますよ。男性だけで5000で言ったらば、女性と子供たち加えたら優に1万は超えるでしょうね。で、そんだけの人たちがいろんな活動をしだすわけです。またいろんな必要を抱えるわけですけれども、でそんな中で、とりわけさっき申しました慈善、大変な人たちを、助けようという活動が盛んでした。隣人を自分のように愛せようという言葉を実践しようと思ったのはまずこれでしょうね。で、ところがここでそれを引き受けて働く人たちとして、まず最初にいたのは、もちろん12人です。12人たちです。彼らがいわば牧師の立場にあるわけですよね。でも12人で1万人を相手にしたらどうなりますかね。1万割る12、単純計算、計算機で弾くと833と出てきました。833人の人に1人の人が気配り、目配りしてね、持ってる必要、抱えてる問題、それに応じようとしたらば、もうとても追っつかないですよね。それを真面目にやろうとすればやるほど、それこそ、こう、燃え尽き、起こしてしまってもおかしくない状態ではないでしょうか。で、そういう中で、目が行き届かない上に、起こってきた問題であります。私たちの教会も見てください。私たちは1万など言いません。わずか200人弱ですけども、それでも、ジョイキズがあり、スクスクがあり、ジョイフルのコーラスがあり、お抹茶クラブがあり、まあ、クリスマス、コンサートがあり、フェスティバルがあり、ホリビーサンミノスのビラ配り、まあ、いろんな多種多様な活動がですね、ひっきりなしにあるわけですけども、そういう中でこういう助け合いもしようとするときに、それは優しいことではありません。行き届かないところがいっぱい出てきてしまいます。で、そういう中で、きっと12人はもう、ねじり鉢巻きで一生懸命やったんだと思います。でもそんな中で、やればやるほど何か3番目の点ですね、本業が後回しになって、教会はパワーダウンと言いましょうかね、教会の本来の力が少しずつ少しずつ薄れていくのを感じていたのではないでしょうか。この12人たちはですね、そこで危機感を感じて対策を打ち出したのです。2節の言葉です。2節だけ皆さん一緒に声出して読んでくださいますか。ご自分の聖書でどうぞ。はい。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。 食卓のことに使えるというのが、その食料配給、およびそれに関わる金銭の出し入れ、記帳、報告、そうした様々なことですよね。それをすること自体は尊いことですよ、確かにね。弱き者を助ける。愛の実践です。けれども、最優先しなければいけないことは何かというときに、御言葉の御用、そのための準備の祈りの時間、というところでやったんですね。後回しという言葉、優先順位の逆転ということではないでしょうか。神の言葉、これこそが実は私たちにとっての大きな問題であると思います。神の言葉、私たちの作り主、救い主の私たちへの言葉をしっかり受け止める、聞く、これ分かち合うということは、実は私たちにとって生きる力そのものなんですね。エネルギー源なんですね。これを抜きにしてあれやこれやり出すと、本当の力を失ってしまう。そうではないでしょうか。そこで思い出すのはテモテへの手紙です。テモテは若い牧師でした。彼に宛てて先輩のパウロは手紙を2通書きました。1通目の4章に、牧師としてのテモテに向かってこういう言葉があります。これは、現代訳聖書から引用しましたけれども、一緒に読んでみてくださいますか。どうぞ。聖書の朗読と説教と教えとに専念しなさい。牧師に任命された時、与えられた聖霊の賜物を軽視してはいけない。これらの働きを一生懸命やりなさい。テモテ、牧師に任命された時のことを覚えてるね。聖霊の賜物があなたに豊かに与えられた。特に何の賜物というならば、御言葉を取り継ぐということの賜物だ。聖書の朗読、説教、教え、これに専念、もっぱらそこに没頭しなさい。それを第一のこととしなさい。これらの働きを一生懸命やりなさい。これが先輩からのアドバイスでした。もちろん、例えば大地震が起こった、ね、牧師も腕まくりして目の前の下敷きになった人を助け出すために一生懸命やらなきゃいけません。また救援物資送り届けることにも遅れてはいけない。けどもそうしながらも次のステップを考える余裕を持った時には、この人たちに一番必要なのはということを考えるわけですよ。それは今のこの苦難を乗り越える力、その力はどこから。それはやっぱり天の父から、また救い主からの命の言葉、この言葉をこれらの方々の実情に即した言葉を授かって、それを伝えること、御言葉によって励まし生かすということ、ここなんですね。だからそこに心を向けていかねばならない。まあ今大変な時代です。年頃の二人の子を持つ親の川柳ですけれども、子供を二人、婚活、就活、親カツカツってのがありますけれどもねなるほどと思いました。でもその婚活に一生懸命な娘、就活なかなかうまくいかないで苦労している息子、親もですね大変な中でカツカツになっている中で、それぞれに必要な励ましの言葉、希望の言葉、今を乗り越えて明日につないでいく力はね、御言葉なのですよ。それを取り継ぐために牧師たちは召されました。ですからこのことに第一の重きを置くようにということです。もちろんこれらの方々も相談に乗り祈ってあげる、とても大切なことですけれども、そして何よりも生かす言葉、命の言葉、これを主から賜ってこれを取り継ぐということこそが第一の、後回しにしてはならない 務めたということですね。まあそういう御言葉を取り次ぐ立場にあるものは牧師、副牧師、主事、また女医キッズの先生方は子どもたちに対してそういう立場にありますので、ね、まあ、そのことをしっかりとお胸に刻みたいと思います。ということは信徒の皆さんにとって言うならばですね、またこれも心に刻めなきゃいけません。つまり皆さんは何にも勝って主の言葉を心の中に受け取ること、御言葉を聞いてそれに応えていくこと、これこそが今度は一クリスチャンとしての本業であるということですね。毎日のいわゆるデボーションの生活はいかがでしょうか。やらなきゃいけないこと、やりたいこと、やっておきたいこと、山ほどある忙しい時代ですけれども、そんな中ででも一番はやっぱり御言葉だと、一日のうちのどこかで時間を確保してですね、聖書を開いて、ただの一段落でも読んで思い巡らし、主の語りかけを聞こうというその姿勢をね、持つこと、これが苦難の時代を乗り越えていく底力になるということを忘れてはいけません。まあ、有名な話、マルタと マリアの話を思い出しますよね。久しぶりにベタニアの町にやって来られたのってね、あら、イエス様じゃないですか、寄ってってくださいってマルタさんは自分の家に招き入れるわけですね。そして、イエス様が好きなのは、あれとこれと、あれとこれとってですね、早速前菜からデザートまで思い浮かぶものをね、食品庫から食材取り出して持って調理始めるわけですよ。そして、マリア手伝ってちょうだいねって、当然来ると思ったのに、マリアの方はですね、あら、向こう見るとちょこんと座り込んで、イエス様の話を聞いてるじゃないですか。まあそのうち来るだろうと思ってね、待ってるんですけども、全然動こうとしない。もう腹が立ってしまって、ずかずかと入ってって、ちょっとイエス様、私の妹に何とか言ってくださいなって、私一人で、っていうことを言い出した時にね、その時にイエス様の答えを思い出すでしょ。マルタ、マルタ。あなた方はいろんなことに気を使っているね。私のこともそれはありがとう。でもね、どうしても必要なことってそうたくさんない。いや、一つだけなんだよ。で、マリアさんはその一つを選んだんだ。その一言はとても意味深いと思いますね。彼女は選んだとおっしゃいましたよ。彼女は決して気が利かない、また怠け者の妹であったとは思いませんね。お姉さん忙しくてな、お手伝いしなくちゃという思いもちろんあったんだと思います。でもイエス様は何をお望みかなってふっと見た時に、イエス様何かしきりに話したそうにしてらっしゃることを見て取ったんでしょう。イエス様のお言葉を聞く方をイエス様はお望みだなって、それを彼女は選んだんですね。選択して何を第一にするかという、これは私たちの一生涯の課題で、毎日の課題だと思いますね。さて、もし御言葉に聞き入ること、それに応えるってことがクリスチャンとしての本業一番であるとするならば、まあ、この世の人はいざ知らずね、キリストの信じ従う者の本業であるとするならば、そういう環境づくりが必要であると思います。 B、 ふさわしい環境づくり。まずこれは牧師たちの側の大きな決断で判断ですけれども、何だったかというと、それは教会の組織と機能の見直しをするということです。図を載せました。ご覧ください。兄弟姉妹の群れ、これが教会です。で、その真ん中に牧会スタッフおるわけです。当時は12人でした。12人が、この兄弟姉妹の、まあ、霊的なお世話から始めていろんなことをしていたわけですね。けども今のような状況に立ち至ってこのままではいけない。この食料問題、それに関連するさまざまなことをやってくれる人を私たち以外に立てなくては、そういうことでもって役員たち7人、執事という言葉も使うのですけれども、そういう7人を立てたわけです。 それがこの言葉ですね。そこで兄弟たち、3節、3節を皆さん読んでくださいますか。3と4ですね。はい。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。見直しをしたのです。7人、これに見合った人たちを7人、彼らに食料配給の実務を担当してもらおう。私たちは専念しよう、御言葉と祈りに。これが本業だからということですよね。その本業に徹しなくてはならない。そうするにはこの私たちの本業以外のことを引き受ける信徒たちの働き人を呼び起こすことが必要だった。まあ、尾上教会も早くからそのように心がけてきたつもりです。今立てられた7人の役員たちが、それはそれは献身的にそれぞれの受け持った部門でもって頑張ってくれております。自発的によくここまでするなと感心するぐらいに、使えてくれておりますね。そして今ステップ2020、10年後の幻を描いてそこに向かっていこうとするときに、ますます必要を感じるのはこの役員たちとともにその下で、使えていく、さらなる信徒リーダーたちです。いや、すでにそういうリーダーたちがたくさんこの教会の中に育ってまして、本当に自発的なそのチームワークは目を見張るものがあります。素晴らしいです。で、それがますますそうなるようにという願いを込めてこの2つ目のポイントを言うのですけれども、信徒リーダーたちを立てて育てる、これが新しい年の大きなテーマではないかと感じております。この間の一泊懇談会の中でもそこにみんなの目が向きました。まず今の御言葉を見ますと、エルサレム教会に建てられた最初のそういう信徒リーダーたちについて、どんなふうな条件をつけられたのかということを見てみたいと思います。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。これが条件でした。リーダーの条件、声の大きい人、話の上手い人、根回しの上手な人そんな風なんじゃなかったんですね。そうじゃなかった。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちとこう来ましたよ。さらにこれ原文ではどうなってるのかなって、こうギリシャ語の聖書を見ますと、順序が日本語とは少し逆でした。まず第一はですね、評判の良い人たち、これが最初に来ます。評判の良い人たち、そうです、言い換えれば人望のある人ですね。その人の名が上がると、ああ、あの人だったらいいんじゃないって、誰もがこううなずく心からの尊敬の的の人たち、また良い噂の人と言いましょうかね、隣近所の人たちからも、そう、いやあの人はちょっとねというような人であったならば、教会の一致がそがれてしまいます。まずは評判の良い人たち、そう、これが挙げられました。そして第二にですね、聖霊に満ちた人と来るんですね。聖霊に満ちた人ってどういう人のことを言うんでしょうか。いつもニコニコして歌ってる人でしょうか。まあ、そういうこともあるでしょうけども、きっと聖霊の語りかけに心を開いている人、こういうのがいいんじゃないかと思います。聖霊はいつも、信じる者のうちに宿っていらっしゃいます。で、信じる者同士の間にもこう働いていてくださいます。そのささやきを自分の内からも聞き、人からも聞き、いろんな状況からもね、ささやかれる、そういう子に耳傾けて 敏感にそれに応えようというね、そういう天に向かって心がオープンな状態を保っている人ではないでしょうか。聖霊に満ちた人。そして三つ目は知恵に満ちた人です。問題抱えてそれに当たろうというわけですからね。そういう問題に対してそれを理解して賢く処することができる人たち。まあ、そういう意味でこの三つの条件が掲げられたのだと思います。彼らは、あなた方が選びなさい言われたから、互いに語り合ったことでしょう。誰がいいかね。あ、やっぱりそれ、ステパノさんどう？いや、彼だったらいいわってね。それから、ピリポさんもいいですよ。ああ、ピリポさんね、ピリピリポってもう、蒸気機関車のように頼もしいんですよね。ね、まあ、いろいろとですね、推薦が挙げられまして、合計7名上がりましたよ。それで彼らは任命を受けます。で、彼らは早速、任せられたこの仕事を腕まくりしてかかったことでしょう。で、この問題は解決していくんですね。この教会の皆さんのチームワークぶりを見ても本当に麗しく素晴らしいと思います。例えば小田さんご夫妻がこの度、姫路の方の施設にお入りになったわけですけれども、引っ越しからその前後のケアから本当に、翼会の方々中心にして見事な連携プレーですね。私は陰で祈るだけでした。まだ一度もその青山へお訪ねしてないに申し訳ないんですけれども、年が明けてからといって今になってしまってますけれども、ともかくですね、教会の中に育ちつつある、このリーダーたちのその自発的な動きというものを見て、あ、これぞ聖霊に導かれて動く人たちの手本だなということを思っておるんですね。さあ、エルサレム教会はですね、ここから始めて、これほんの始まりだったと思いますよ。その後もですね、新しい必要、新しい問題が明らかにされるたんびにですね、それこそ若い人の婚活、就活、支援する必要が起こったならば、そういうことも含めてですね、彼らはそこに取り組む、そこを受け持つリーダーたちが、起こされるように励ましていったんではないかと思います。リーダーという言葉を使いましたけども、リーダーって一口に言って何なんでしょうかね。声のでかい、押しの強い人でしょうか。いや、そういう意味ではないようですね。むしろ、率先して取り組む人と言いましょうか。その人の感化力で協力者が次々に起こされる、そういう人柄と言いましょうか。リーダーシップとは何か、これを定義するのは結構難しいですね。10人いれば重要の定義の仕方をするんですけども、私自身にとって一番納得いくシンプルな定義はね、リーダーシップとは感化力だ。英語で言えばインフルエンス。ジョン・マックスウェルという牧師がおりまして、彼がそのことを言ったんですね。その方の研修に参加して、いやー、ピタッときました。本当にそうだって。感化力なんです。その人が動き出すと一人二人ついていく人も、起きるんですね。で、ある人を振り返ってみたら、5人も6人もその人についていたってね。その人は感化力を持っています。リーダーシップがあるんですよ。必ずしもいわゆるやり手、押しの強い人ではないかもわかりません。でも、やろうよってその人が言い出すときに、本当だねって、じゃあ一緒にやらせてってついていきたくなるような、そういう人たち、それがリーダーなんだろうと思うんですね。今からの尾上聖教会にそういう人たちがたくさん必要です。今、ものづくりセルっていうのが始まろうとしております。そういう人たちを引っ張ろう、引っ張っていくリーダーがそこにすでに生まれているんでしょう。あるいは聖書を学ぶというようなセルグループを作ろうという動きもあるようですけれども、とにかくこう言い出しっぺになり、そして率先して取り組む、自分の中に何か熱いものがある、ね、その熱が伝わっていく。じゃあ私も、僕もと、若い夫婦が励まし合うグループ作りもこれから必要です。 吉岡、非常に年齢層の広い大勢隊になっていますのでね。まあ、さまざまな面で、この核となって、新しく、この将来を目指す方向性の中で取り組んでいく。そういうリーダーたちが必要です。その必要を感じながら私たちは、この新しい年を迎えております。近々、そのための、まあ、セミナーのようなものが開かれるようになるかもわかりません。呼びかけますので、そんな時に、私も、もしそういう方向でお役に立つんだったら、お役に立ちたいな。そのための準備をしたいな。その気持ちがもしあるならば、ぜひ、その呼びかけに応えていただきたいと思います。エルサレム教会は、そのようにして、一つの節目を迎え、それに対して見直しをし、これだという解決策を見出し、それを実行に移しました。それによって、この一つの問題を乗り越えていったんだと思います。で、その結果、何が起こったか、これがまた大事なことですね。どうぞ、これが次のポイントになりますけれども、その結果、さらに福音は力強く広まっていったというこのことです。では5節から7節までを読みます。こう書いてあります。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アントヨクの改宗主ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。任命で、彼らはそれを行動に表したはずです。その結果、7節だけを一緒に読んでください。はい。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。ますます、非常に、多くの、これらの言葉は何を表していますか。ね。イエス様の愛が広まっていく。進展していく、その力強い姿ではないでしょうか。そうなのです。リーダーが本業に徹するときに、そして全体が、それぞれが一クリスチャンとしての本業に徹していくときに、本当の力がついてくるんじゃないでしょうか。御言葉に生かされた底力のあるキリスト教会の群れがここに出現します。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。まあ、すでに1万人いるんですから、それだけでも十分だと思うんですからね。ますます増えていった。どんなふうになっていったんでしょうね。もうこの後、数字は出てきませんよね。男の数が5000っていう数字がありますが、それ以降はね、数字は出てきません。おそらくもう数えきれなくなっちゃったんでしょうね。そして、すごいなと思うのは、そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。祭司たち。イエス様のご生涯の終わりがけをずっと見るときに、この祭司たちが、祭司長たちがね、ことごとにこのイエスを亡き者にしてやれというわけで動き回ってますね。一番高慢で心を固くなにして抵抗していた人たちがここに来てですね、次々にキリスト教信仰に入ってですね、次々に、まあ、承服してと言いましょうか、屈服してと言いましょうかね。もう参った。イエス様に私も来ただろう。十字架の前に手をついて、復活のイエス様の前に、あなたこそは主です、私の救い主です、救ってくださいと、ね、そういう状況が起こっていくわけですよ。福音の勝利です。エルサレムにおける福音の勝利です。もちろんこの勝利はさらなる今度反発と迫害につながっていくわけですけどもね。でもここに命に満ちた福音の前進を見ることができます。私ども尾上聖教会、この地に建てられております。今主を仰いでおります。与えられたビジョンに向かって足しっかり踏みしめて進んでいきたいと思います。そのために 誰一人傍観者になることなく、自分には何ができるだろうか。教えてください、主よ。それをさせてください、主よ。そういう思いで持っていきたいと思いますね。では、皆さんどうぞお立ちください。お立ちください。共にお祈りしたいと思います。そうですね、アウトライン、最後の祈り、短い祈りがありますけども、まずこれを、全員で唱和しましょうか。どうぞ声に出して、この祈りを自分の祈りとしてください。はい。主イエス様、福音に触れて新しい希望を与えられ、あなたの教会に連れることができて感謝します。私ももっとお役に立ちたいと思っています。ささやかでも、教会の働きの一端を担わせてください。イエス様のために、私も率先して何かに取り組みたいのです。何をしたらよいでしょうか。私には何ができるでしょうか。明日の尾上聖教会のために、どうぞ私を用いてください。アーメン。この祈りを参考に、どうぞあなた自身の今朝の祈りを捧げてください。おーイエス様、一人一人導いてください。おーイエス様、感謝します。感謝します。十字架の愛を感謝します。感謝します。主イエス様、教会の頭なるあなたを主と崇めます。今日の教会に、また私どもの尾上聖教会に、あなたが何を求めていらっしゃるか、今心の耳を澄まして聞いております。あなたの身思いを悟って、それに合わせていけますように助けてください。聞く耳を持って御言葉を開かせてください。答えて行かせてください。日ごとにそれを重ねて行かせてください。内なる聖霊が支えてください。また愛する主にある仲間が語りかけてくる、その言葉の中にもあなたの囁きが折々にありますから、耳傾けて、どうぞ共に主の声に従って答えていけますようにお願いいたします。促されて、そうだこれだと気づいたことについて率先して動き出す、そういう意味でのリーダーたちが必要です。すでに起こされている兄弟姉妹感謝します。それに加えてなお可能性やりながら眠った状態の潜在的なリーダーたちをあなたが呼び起こしてくださいまして、どうぞどうぞ核となって動き出し、お互いの中にまだ満たされてないニーズが触れられないままで残っているところに対して手を伸べていけるようにお願いします。時代の要求は厳しく高いですけれども、でも主よ、それに応えることができる者たちがここに今集まれつつあることを信じますゆえに、どうぞ助けてください。聖霊様、うちを満たしてください。天からの力づけと知恵を一瞬一瞬与えてくださいますようにお願いいたします。聖霊に満たされ動かされる主の弟子たちとしてください。そのような者たちの集団としてください。家庭に 職場に、友の間に希望の種をまいて励ましていけるように、ああ、主よ、良き感化力を持って、この時代、イエス様に、教会に仕えていけるようにお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。今、進んでおります、一年を振り返っての総括と、新年度に向かっての立案の話し合いを、それぞれに豊かに導いてくださるように。また、求める心で、求道して、道を求めてここにいらっしゃっている方々が何人もいらっしゃいます。感謝します。この素晴らしいイエス様の共同体、キリストの教会、ここに正式に仲間入りしようという決断を取ることができるように。どうぞ洗礼へとさらに進ませてください。イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン。では